こんばんは、佐保田香織がお送りしていきますビジネスプロフェッショナル。この番組は起業家大学を主催されている須藤浩二さんが毎回さまざまな企業経営者をゲストに招き、新しいビジネスモデルを考えるコツ、事業を立ち上げる時の成功のポイントなどをお聞きしていきます。これから起業しようと考えている方、また新しく何かを始めようと思っている方にもヒントになると思います。それではここから1時間お付き合いください。ビジネスプロフェッショナル、本日は株式会社アイフィスジャパン代表取締役大沢和治さんのお話を聞いていただきます。大沢さんは1949年福岡生まれ、1972年北九州大学卒業、富士ゼロックスに入社、米国研修駐在を経験し、1990年に KDD へ移籍、その後セガエンタープライズトムソンコーポレーション勤務を経て、1995年にアイフィスジャパンを設立、2005年にマザーズに上場されていらっしゃいます。投資家への情報を提供するという会社なんですけれども、一体どんなお話が聞けるんでしょうか。それではお聞きください。
須藤浩二です。大沢さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、2005年にマザーズにもう上場されているということで、実はこれ機関投資家とか証券会社、あるいは上場企業を対象に、電子配信のビジネス、ドキュメントサービスを行うということですけども、なかなかないビジネスモデルだと思うんですね。
そうですね、まあ、個々のサービスを取れば、はい、あるんですけど、はい、その情報提供とですね、ドキュメント処理っていう、その両方やってる会社っていうのはこの金融情報サービスの会社ではないんですね。日本でもそうですし、ロンドン、ニューヨークでもどっちかなんですよ。情報提供か情報処理かと。で、私どもは、まあ、小さい会社ですけど創業以来ですね、両方をやってるというのがポジショニングとしては非常にユニークなのかなというふうに思います。
この情報の提供とすると処理と、この2つあるということですけども、具体的にこのまず情報の提供の方、これは一体どういうふうな情報をどういうふうな形で、誰に提供しているんでしょうか。
証券調査レポートというですね、証券会社が機関投資家にそのレポートを、その株を買ってもらうために、機関投資家は株買えば手数料入りますから、いろんな情報提供している。その中で証券調査レポートっていうのが大量に発行されてるんですね。で、それはまあ大体年間に9万本ぐらい、発行されてるわけですけども、それを、まあ、私どもはデータベース化しましてですね、証券会社から全部いただきまして、でそれをウェブでですね、機関投資家が簡単に見ていただけるようなサービスをやってまして、で、まあ、それはマーケットシェアとしては 65% ぐらい、かなり高いシェアを取らせていただいてるんですけども、その延長線上で、まあ、その証券会社のアナリストが証券調査レポートを書くわけですけど、各企業のですね、売上だとか利益だとか予想するんですね。で、そういう予想データを、まあ、私どもがまとめましてですね、コンセンサスという平均点みたいなものですよね、をの出してですね、アイフィスコンセンサスということで、またプロのですね、投資家にご提供していると。それから、まあ、当然そういうデータにはその企業の財務データとかですね、企業の IR 情報とか、まあ、いろんなものが付随して出てくるわけで、そういうものを一元的に、プロの投資家の方がですね、利用していただけるようなサービス、まあ、それが、まあ、私どもの、情報提供サービスでございます。
なるほど。その分野のその業界の方にとっては非常に役立って身近なサービスだと思うんですけども、私どものようにこうその業界にあまり、関係がない、外の世界にいる人にとってはなかなか見えづらい。
これは従来13年間ずっとプロのですね、投資家、機関投資家を相手にやってきてまして、個人投資家の方はですね、まあ、一応ちょっと対象としてなかったんですね。ただそう今年からですね、はい、まあ、その個人投資家に対して、まあ、その簡便なですね、データを、まあ、 ご提供していきたいなというふうに思ってます。やっぱプロの投資家と個人の投資家の情報格差をですね、なるべくなくす努力というのは私どもの社会的な、まあ、一部使命でもあろうし、そういうことをですね個人投資家の方に私どもの従来のプロに対するその情報提供サービスを今年からまあかなり注力してですねやっていきたいなというふうに思ってます。
なるほど。これちょっと私の方のまあ素朴な疑問というかですね、持っているのがこの証券会社証券アナリストの方々がいろんな情報をねまとめますよね。それは彼らが当然いろんな企業にヒアリングして取材してまとめられると思うんですけども、それをそのまま機関投資家が入手するのではなく一旦御社が取りまとめるなりした方がやはり
ですね、はい、基本的には各証券会社は全部自分たちのルートで印刷して、配送して見てもらったり、うん、ファックスで送ったり、うん、Eメールで見てもらったりいろんな手段でお客さんに送ってるんですよね、うん、ただ私どもがそのなんでそういうものを一元的にですねそのまとめてデータベース化にして使ってもらえるかというと、まあ機関投資家からしてみるともう一個 その情報源にアクセスすれば全部その横断的にですね各証券会社の情報を見たいといった時見れるわけで、各証券会社別にアクセスすると例えばホームページってなんか見るとであっち飛んでまた見ると機関投資家で大きいところですともう10社以上の証券会社と付き合いをされてますんで、そのポイント2ポイントのこうなんていうか利用の仕方だと非常に限界があると、それを私どもがまとめてですねコンテンツの中身は一緒なんですけど一元的に私どもの そのデータベースにアクセスしていただければ横断的に各証券会社のデータが見れるというところが、まあ要するに機関投資家がお金を払って見ていただいてるもう唯一の理由ですよね。
はあ、なるほど。これは誰もまあ損しないというかそれぞれ当然対価はねどこかでフィーが発生してるんですけども、それを払うに値するメリットがそれぞれに恩恵があるというサービスなんですね。
そうですね、まあ、証券会社は私どもに無料で情報を提供していただいて、はい、なぜ無料かというと、はい、多くの機関投資家にやっぱり見てもらいたいという、うん、そのことで私どもに情報を提供していただいて、うん、機関投資家から私ども料金いただいてるんですね、うんうん、それはもう人へにその利便性、コンテンツはバラバラどこでも各証券会社からもらえるんだけど、うん、そう一元的にデータベース化されているという利便性に対してお金を払っていただいているということですね。
まあ、ちょっとしたデータベースサービス会社でもあり、まあ、メディア的な機能もある
そうですね。メディアとしては実は子会社ですけど、うん、キャピタルアイというですね、はい、取材して、ニュース配信をしてる会社も持ってます。これは去年からおととしに創業しました。去年から事業を始めてるんですけど、プロを対象に主に発行市場ですね、はい、株式と債券の発行市場の情報を取材して、はい、またプロの方に、情報提供、まあ、もちろん発行体っていうか、うん、そういうそのいろんな社債だとか株式を発行される会社さんも、うん、まあ、見ていただいてるんですけど、そういうサービスもやってます。
なるほど。御社 その、まあ、ビジネスモデル、からその創業に至る経緯というのをこれからちょっとお尋ねしていきたいと思うんですけども、まずこの大沢さんが始めるこのビジネスを始める前、そういった証券各社の、投資情報ですね、アナリストさんが書かれたレポートを一元的に見れる場っていうのはなかったんですか？
アメリカのですね、トムソンという会社がですね、はい、そのアメリカの英文のレポートに関してはやってたんですね。ただその、専用線でお客さんと引いてですね、うん、データを流すというその要するにシステム的にもかなり、投資をしなきゃいけないような、まあ、そういうサービスだったんですけど、ちょうど我々がやり始めて、インターネットがこう普及し始めて、まあ、それとちょうどマッチングしてですね、こううまく普及させていただくことができた。で、まあ、我々一応日本の国内では一番的に最初に日本語のレポートを取り組んで、あとは日経クイックさんとかトムソンさんとか、まあそういうところがやってきて、でも私どもが安くて使いやすさというところで評価していただいて、まあ、シェア 65% 今取らせていただいてるんですけど。
なるほど。そうするとこの大沢さんが創業のところにこの市場に目をつけた、 このビジネスの市場ですね、目をつけたここがうまくいくと思われた直接のきっかけというのは何かあったんですか？
これはですね、はい、実は最初からウェブのビジネスをやってたわけではなくて、うん、最初そのビジネスモデルとしてですね、うん、思いついたのはですね、うん、証券調査レポートというのは大半が印刷されてたんですね、うん、印刷されて各機関投資家にその郵便で配送されてたんですよ、
はい、
でそれをその配送 を受けようと言いますか、証券会社調査レポートを出す証券会社って、まあ、30社ぐらいあるんですけど、まあ、大所としては10社ぐらい、外資5社、日経5社ぐらいが大所なんですけど、そこが自分たち のレポートを毎日毎日ですね、機関投資家にその郵便で送ってたんですね。で機関投資家っていうのは当然ながらほとんどその一緒ですから、お客さんとしてはダブってますから、その郵便局の代わりに我々がその全部まとめてですね、ハブになって配るというその配送のビジネスを考えついたんですね。でそれだとそのもう郵便局より圧倒的に早くその持っていける、それから郵便局より安くできるというところで、お客さんは喜んでくれてですね、結局採用いただいた。ただ配送するだけだとすぐ競争、バイク便の会社とかいろんなところと競争が激しくなるんで、まあ、私どもとしてはその前工程の簡単にすぐ印刷しますとかですね、まあ、そういう機能をつけて、なおかつ封入とかですね、封取りこう入れなきゃいけないですね、とかそれから宛名、まあ、その当時はシール用紙を使ってペタペタ貼ってたんですけど、まあ、今はね封筒に直接印字こうできるようになってますけど、そういうシール用紙を貼る作業とか、まあ、全部まとめてその、証券調査レポートのアウトソーシングビジネスとしてスタートしたと。でその延長線上で先ほど話したウェブのそのサービスに進化させていったということです。
初めはその証券レポートのロジスティックサービスのような。
そうですそうです、そうです。
あ、
非常にシンプルなね。でも分かりやすいですよね。
分かりやすいですね。
だからその従来だとその例えば千代田区のなんとか信託銀行さんにはいつついてたというのが分かるわけで、で我々がやったらそれよりも12時間早いですよと。値段は30% ぐらい安くしますとかね。それでお客さん本当にすぐ切り替えてくれましたよ、ね、
しかしその大沢さんがそもそもそういうふうな証券レポートを早く欲しがっているっていうニーズがあるということに気づかれたのは、なんか以前のお仕事かなんか財務関係だったとか、なんか
それ、はい、創業する前ははい、トムソンという先日ロイターを買収するようになった会社、アメリカ の、まあ、本社はカナダにあるんですけど、アメリカのトムソンという会社に、勤めてました。その時にいろいろビジネスモデルを考えまして、10個ぐらい考えたんですけどね。その中の一つが今の証券調査レポートの配送サービス。これは非常に簡単というか、その簡単なのは簡単ですし、それからその自分は何もしなくてもですね、例えば印刷会社を見つけてきて、配送会社を見つけてきてですね、やれば基本的にはワンルームマンションでですねスタートできると思ったんですね。
なるほど。
だから資金もいらない、お客さんから1ヶ月後に請求してお金をいただいて、アウトソーシングで、使う会社さんに対しては2ヶ月後に支払うというですねことで、で最初はワンルームマンションでやったんですけどね、ただ、なかなかねそうワンルームマンションだけで本当にずっとビジネスが続くかどうかということで言えば、それは限界があるかなということで少しずつ大きくして、さっき言ったようなウェブサービスもつなげなきゃいけない、それから証券調査レポート以外のサービスも少しずつ手がけなきゃいけないということでやってきたんですが、ただ基本的にはファブレスと言いますかね、自分のところで設備は持たないというか、また自身もずっとそれは14年目に入ってますけど、一番心がけてること。
なるほど。
車1台も持ってませんので、ね、中小企業の親父はちょっとあれすると、ね、ベンツを乗るとかねそういうの多いと思うんですけど、基本的にはもう一切そういう車1台といえども持たないっていう、それから借入金も、昔は借りてたんですけど、
はい、
一切基本的には借入金も借りないということで今のところやってます。将来はちょっとね分かんないですけど、
そうすると、企画と ディレクション業務が、中心業務となって展開していけるということで、創業をね、
そうです、
はい、されたと思うんですけども、このトムソンでのご経験が直接的にこのビジネスモデルにやっぱり役立ってる。
それ役立ってますよね。もうやっぱりそういう業界に入らないと、いろんなことはわからないし、そうやっぱり人脈等もやっぱりあれですし、ただ最初にいたフジロックスで、やっぱりその外資系の証券会社とかいうのは大体一通り、総務部長さんとかもう大体顔見知りでしたから、そういういろんなそれまでの経験が役に立ったということはもう間違いないでしょうね。
なるほど、トムソンの時はアメリカにいらっしゃったんですか。
日本です。
もトムソンは日本でそのような、利便性あるサービスというのはやってはいなかったんですか。
まだやってなかったんですよね。英文のレポートだけとかです。
英文だけ、
日本語はまだやってなかった。
でもそれで創業に至るわけですけども、先ほどその10個ぐらいいろいろ企業するも考えてたと、いうことですけども、ちなみに他にはどういうふうなことを考えていらっしゃったんですか。
ほとんどドキュメント絡み の、サービスですけど、例えば、みんな同じようなことをやってるんですよ、証券会社。例えば各その上場企業のですね、アニアレポートを取り寄せて図書館にずっと置いてるとかですね、それからその例えば決算短信というのが企業が発表したときに取引所に取りに行くとかですね、その証券会社の仕事として絶対やらなきゃいけないようなことが結構いっぱいあるっていう、それでその1個をやればですね、他の証券会社にも展開できるというのがもう基本的なビジネスを考える上で大前提というか、でスキルとしてはですね、その証券調査レポートを配るよりも、例えば有価証券報告書っていうのはすごいボリュームが印刷されてるんですね。最近は減ってますけど、その13年前はすごいボリュームがその印刷されてたと。でそれをその大蔵省がですね、こう売ってるわけですけども、それを早く例えばコピーして証券会社にこう渡してあげるとかですね、そういういろんなビジネスを考えたんですけど、そのさっきお話した証券調査レポートを印刷して配るというのが一番簡単で、リスクも一番少ないというか、一番すぐもスタートできるということでそれに決めたんですけどね。
そういった意味でいろんなアイデアがある中で、実際やるときにはもう現実的な、
やるときはやっぱりあれですよね、自分 の、 なんていうか楽観的な思い込みをいかに消していくかじゃないですか。その創業っていうのはですね、どうしてもね、いい方にいい方に考えちゃいますから、逆に悪い方に悪い方に考えて、リスクが何かということを一つずつ潰していって、現実とのギャップをやっぱりその最小に抑えるということがやっぱ成功することだと思いますよね。だから具体的にそのお客さんとの話でもう詰めていかないと、結構自分で思ってね、貸して、でもお客さんはなかなかそう買ってくれないみたいな話が大半ですよね。
非常に専門性が高いビジネスをなされている中で、実際にやるときにはもうシンプルに、
そうです、
今すぐお客さんが求めているものに特化したところが、おそらく成功された。
そうです。で、すでに過去にあるものを、過去にあるものをより安く、より早く、より確実にみたいなものでいけば、買ってくれる人は当然ね、よければ安ければ買うよというですね、それ全然ないものをですね、やっぱ新しく作って提供していくというのは非常に大変というか、証券調査レポートを印刷して配るというのも過去あったわけですよね、社内でコピーしたり印刷会社さんに渡したり郵便局に出してと、それを変えてあげればそのどうなるかということを提案して、それがもう白黒決着つきますよね、いいのか悪いのか。だそういうで、ウェブサービスもアメリカ の、 その英文のものはあったわけで、全く新しく考えたわけじゃないわけですね。英文のやつがあって、そういうものをもう各その機関投資家は便利に使っていたということは、日本語のものがあればいいということが当然あったわけで、ただなかなかその日本語の場合はその、日本 の、 その機関投資家ってそんな大きくないんで、大きい機関投資家もう本当もう数社しかないですから、そういうあんまり大掛かりなシステム的にですね、やって導入してもらえるかといったらそうはいかないというところで、簡単に使えるということで、ネットが普及したときにちょうどタイミングよく我々のサービスがスタートできたというところですね。
そういった本当にもうシンプルに、そして現実であるビジネスから立ち上げられたのがおそらく成功の要因だと思うんですけども、当初からここまでうまくいく、成功すると思っていらっしゃいましたか。
それは思ってなかったですね。
そこまで思ってない、
結構成り行き的な人間なんです
創業の時はかなり高い角度でね、確率で、
スタートはもう絶対成功すると思ったんですけど、はいはい、こう順調に13年間で、ね、37% ぐらい平均年成長してきてるんですよ。だからそういうふうにうまくいくとは思ってなかったし、それはもう一重に、こう後から入ってきてもらった従業員の人たちの努力だと思うんですよね。私はもう何を特にしてるわけでもないっていうかですね。
所長、これだけ利益率も、ね、高いビジネスがこれだけ年に 30% 以上の伸びをずっと続けているというのは何か要因があると思うんですけども、今考えられてどこがうまくいった、
ある程度長期的にやっぱり新しいものをこう取り入れていくというかですね、必ずなんかやっぱりこう廃れますよね。だから証券調査レポートの印刷配送という最初のビジネスモデルはもう実は壊れてるわけで、まだやってますけどね、
はい、
でそれをやりながらウェブに展開して、でウェブのその証券調査レポートのサービスができたら次はコンセンサスみたいな、そういう新しいサービス、それから領域のドキュメントを広げるみたいなことをやってきたんですけど、当然その次のその社長の役割っていうのはあんまりオペレーションに巻き込まれなくてですね、はい、2年後ぐらいのことを考えるっていうのが、僕としてはそうすべきだと思ってますし、さっきそのキャピタルアイという会社もそうですよね、その去年買収したんですけど、それしばらくは利益は出ない、でも2年後ぐらいには間違いなく黒字転換できる、で今ももちろん新しいいろんなサービスをその2年後3年後にどうスタートするかということを考えてやってますし、あんまり無理をしないで、もう年も年なんで結構考え方も保守的なんですけど、無理をしないで、でも成長はある程度しなきゃいけないというところで、2年後のことを考えながら、いろんな手を打てたということが、ある程度の持続的な成長につながっているのかなというふうに思います。
もうそれにしてもしっかりとした財務基盤、やはり収益モデルが確立されているからこそ、その2年後にね、
そうですね、
考えられると。
そうですね。
でシェアも今 65% のシェアがね、
それはその証券調査レポートの閲覧サービスのところと、はいはい、コンセンサスも結構高いシェアだと思うんですけど、ただ今後の、はい、そのいろんなサービスをどう付加して、その膨らましていけるかだと思いますよね。ただこう核になるサービスがある程度シェア取れてるっていうのは非常に強いのかなと思います。
しかしこの 65% の、 そのシェアを、取れるに至った要因っていうのはこれはどこにあるでしょう。
それはやっぱりユーザーフレンドリーに使いやすいものをすぐ作れたと、はい、いうことと、やっぱりネットをうまくその利用したというか、例えば他の会社さんはネットっていうより自分のところの端末に流すとかですね、例えば日経クイックさんっていうのは市場のデータを流してますけど、その端末に他のいろんなデータと一緒にレポートも見れますとなってますから、我々はその上ネットでお客さんのパソコンで見れるというところで、簡単にすぐその使えるし、それからユーザーフレンドリーですよね、ネットで見ていただけるということは、そのいろんな見方とか、例えばその機能をどうつけるかとか色はどうかとかいうのは端末、専用端末に比べて非常に使いやすいものができているというふうに思います。それから値段をやっぱりかなり安く思い切ってしたとかですね、安くした
と、そういった意味でその提供されている情報の流通を変えたというようなイメージですね。
そうですね、そうですね。
1980年代と90年代思い出すと、証券会社に行けばその専用端末があって、そこでしか得れない情報というのは得れたわけですよね。だから皆さんよく証券会社のわざわざ店頭に行ってね、ずっと情報を見てたというのが80年代90年代の前半ぐらいまでだったと思うんですけども、そのサービスをもう誰でもどこでも見れるように、これもちろん対象が機関投資家ということですけども、
今後は個人投資家もね、含めてそういうのやっていきたいと思ってますけどね、
そういったもう限られたところでしか見れなかったものをもう広くというふうなコンセプト、一番早くそれに取り組んだというコンセプトとして、
一番早かったかどうか分からないですけど、非常にこう、ニッチなマーケットであったことは事実でしょうし、それを比較的早く、
はい、
取り組めたというのは、うまくいった要因かなというのは思いますけど、
今 の、 その情報提供ともう一つ情報処理というのが、もう一つの柱になっていると、この処理というのはどういう
情報処理というのは、だから証券調査レポートのコンテンツを提供しているというのはウェブの情報提供サービスですよね、情報処理というのはその 証券調査レポートを印刷したり配送したり、じゃあファックスとか E メールとかいろんな媒体で、その情報発信するお手伝いをするという、うん、そういうそのお客さんが情報発信するため の, その情報処理、いろんな媒体を使って情報処理するところのお手伝いということですよね。別にそれは証券調査レポートだけに限らず、最近やってるのは投資信託の目論見書をですね、いかに早く印刷して作るかと、まあデザインをどうするかとかから始まってですね、そういうサービスで並行してその電子的にその開示していかなきゃいけない、そういうシステム的なサービスも合わせてやるというところで、情報処理、情報処理を一生懸命やっていけば、そのコンテンツにつながっていくというのが基本的な考え方です。だから両輪をやっぱりやんなきゃいけない。情報サービスを一生懸命やってればですね、はい、そのコンテンツのこと分かってきますよね。じゃあ自分たちがその自社でコンテンツをどう作ればいいとかっていうこともつながっていきますから、だからそのやっぱ情報処理をずっとやり続けることによってコンテンツに馴染んで、お客さんのコンテンツをじゃあ一緒にして何か作るとか、それになんか自分たちの独自なコンテンツをくっつけるとかいうことにつながっていくんで、まあ、その両輪でこうやり続ける意味っていうのは非常に大きいかなと思います。なるほど。
これは単にその証券会社なりアナリストからのレポートを、提供するだけっていうこと、もちろんそれもやってるわけですけども、ね、それだけにとどまらず、そういった情報をもとに、御社独自の、まあ、視点なり観点から、
コンセンサスというのはもうまさにそうなんです、はい、うん、A という証券会社、 B という証券会社、 C という証券会社のアナリストが、うん、そのいろんな予想をした時、うん、ところを、まあ、我々がこう集めてきて、うん、IFIS コンセンサスと、うん、ソニーの売上、今年の売上利益の予想の平均値はこうですよというものを、うん、まあ、我々が作っているという、はい、だ、まあ、最初は証券調査レポートを見ていただくだけだと、うん、で次はまあ電子的に、まあ、データベース化しました、うん、でその次に進んできてコンセンサスというデータを、一つの平均値みたいなデータを使って投資の判断にしていただくという、こう少しずつ進化をしてきているかなと思いますけど、
ね、独自の情報発信をするようになってきた。
そうですね。でさっきお話したキャピタルアイというですね、そういう記者がいて、その情報収集して、また私どもの、その独自の視点でニュース配信みたいなのもしてるわけで、まあ、まだまだ始まったばっかりですけどね、まあ、将来はそういうメディアを含んだ、まあ、大げさに言えば日本を代表する金融情報ベンダーを目指したいというのは志です。
いや本当にそう思うんですね。というのはビジネスの進化としては非常に綺麗なというかですね、もう絵に描いての計画的な成長を遂げていらっしゃると思うんですね。まずはどの証券会社もそうだし、機関投資家にとっても、誰に対してもメリットがあるサービスから確実に提供していって、それで粗利益が高いビジネスモデルでしっかりとした基盤を築くと。それから、まあ、それだけだったら単なる代行になっちゃいますんでね、当然競争が始まると、利益率も低下するし競争も激しくなる。だけどもそこで少しずつ自社のオリジナルの観点、商品というのを出していって、で結果的にどうなるかというと、これはもう客観性が増しますから、一つの影響力がある立場になってくるわけですよね。
だから機関投資家の中である程度ディファクトみたいなですね、IFIS コンセンサスというのがディファクトに今もうなりつつあると思うんですけど、それをもってして我々個人投資家に情報サービスを提供したいというふうに思ってて、まあ今までこういろんなことをやりたかったんですけど、まずはプロの投資家の間である程度のこう認知してもらう、次のステージで初めて個人投資家に対していろんなものを提供していくべきじゃないかなということで、まあ準備をしてきた。今年はその個人投資家に向かって、まあ、やりたい。なかなか個人投資家からどうやってお金もらえるかってのは難しいんですけどね。まあそれはでも、なんとかやっぱりチャレンジしていかなきゃいけないというふうに思ってます。
しかしこれ順番としても、もう機関投資家からとのもうお付き合いがあって、そこでもう揉まれてる情報だし、信頼性が担保されてるっていうのは心強いですね。
そうですね。あとはまあ個人投資家は機関投資家ほど時間もないし、もう少しこうプロ向けのやつに比べると簡単な、読みやすいものにやっぱ変えないと、個人投資家はなかなか使ってもらえないと思いますし、それからそのどう対価をいただくかというのは、なかなか簡単にはそのお金を払って1円といえどもね、そう、そのシビアですから個人は、だからそこをなんとか、まあ、いろんなやり方があると思いますので、ね、今 ものはもうできてんで、はい、あのオープンサイトでいろいろ見ていただきながら、ご意見いただきながら、まあ、どういうふうに展開していくかというのを、まあ、考え始めたところです。
なるほど。まあ、あの携帯電話の普及もありますからね、個人市場というのは確かに課金をどうするかという問題ありますけども、
そうですね、
これパターン作るのが大きいですよ ね。
ただまあね、株式市場が非常に今混迷してますんでねなかなか大変な時期なんですけど、まあ、ただ長期的に言えば、うん、1500兆あるという、ね、個人資産が、うん、あまりにも今そういう株式市場に対してこう行ってないわけで、まあ、あの投資信託を含めた社債とか、そういうもっと広い意味 その金融情報をうまく提供していくことによって、個人の人のお金がまあその効率的にこう流れていくような、まあそういうことを我々はやっぱり社会的使命としてね、やっぱやっていきたいと思ってますし、日本の資本市場とか金融市場が活性化をしないと、やっぱり日本の経済もね、あのこうもうなんていうか三流国みたいな話になってますし、うん、まだまだでもポテンシャルはね、非常に僕は日本はあると思いますね。
そうですね、あのこれだけ金融 の裾野がまあ広がっていって、投資信託なんか もう今もう窓口でね、銀行からも郵便局でもね、
郵便局でどんどんやってます、うん、
販売してて、おそらくこれはもうコンビニでも受付できるようになるんじゃないかというふうになってると、あの金融商品を末端で販売するところの競争がこれ激化していくわけですよね。そして今までのように垣根がなくなってくると、うん、そうすると消費者にとってはますます一体自分にふさわしいものはどれかとか、
そうですね、
どれを買えばいいのかとか、ますます分からなくなってくるので、これ御社のような客観的な情報を発信するというサービスが今まで以上に求められてくると思うんですけど、
そうですね、はい、そう思ってますし、うん、それからまあ情報は結構いっぱいあるんですけどね、その情報 その洪水の中にそのこう渦漏れちゃうみたいなところがあるんで、まあ、うまく情報をこうそのこう整理してあげて、あのまあプロもそうですけど、個人の投資家の方にもですね、こう見ていただけるようなサービスというのは必要かなと、うん、時間さえかければネットでもういろんなサービスがあって、あの無料でいろんなそのデータなりその情報が収集はできるんですけど、はい、でもそういうやっぱり時間とのこうバランスでどこまでやれるかっていう話、そこをうまく制して短い時間で効率的になんか情報が入手できるようなことっていうのは、僕は絶対ニーズはね、プロはもうそういうニーズは高いですけど、はい、個人の投資家も間違いなくそういうあのニーズは高いと思ってます。今度新しく始めるサービスで、はい、企業がその情報開示をどんどんしてエディネットということで電子的にこう開示していくんですけど、はい、うん、それもただバーっといっぱいその載ってるだけでですね、うん、本当に自分が必要な会社の必要な情報をですね、うん、あのやっぱり入手したいっていう、うん、そのニーズは非常に高いんで、うん、今度我々はそういうそのサービスを始めるんですね。だから自分はこういう会社のこういうその情報をこうフォローしていきたいというふうにしとけば、それをすぐこう見れるようなですね、こう整理屋さんみたいな、そういうそのまたドキュメント処理とはまたちょっと違うんですけど、その情報整理サービスみたいなものはますますはやっぱり必要になってくるかなというふうに思ってますけどね。
先ほど そのエディネットもね、今あのちょっと騒がれてるのが
虚偽の
あれはそうですね、虚偽のね、あれはあの仕組み上出した情報、受けた情報はもう出さなきゃいけないと、それとさらに間違えてると思って勝手に削除できないっていうね、
まあちょっとひどいですよね、
うん、まあ、ちょっとあれはね、うん、あの例のトヨタの株を過半数買い占めたというようなことを、まあ、出して、本人はなんか真面目にね言ってるそうですけども、うん、あの理屈的にそれ20兆円以上の資金があるから無理じゃないかということですけども、削除できない、うん、結局ここで情報の混乱がやはり起こってしまっている、うん、御社の場合は当然これ民間でやってますから、うん、自分たちの方で判断して適切なことをそこにちゃんと発信して、不適切であれば当然、まあ、そもそも載せないということもね、御社の判断で。
そうですね、うん、ただまあエディネット、うん、私どもがそう、うん、大量の情報を直接その処理するというのは非常に難しいんで、うん、やっぱりエディネットと連動なんですよ、
う
ん、そういうサービスも、うんうん、エディネットに、うん、企業が載っけたものをうまく整理して見ていただくと、うん、いう意味から言うと、うん、エディネットに載った情報はそのまま私どもが整理するというだけなんで、うん、その根本的なそういういろんな今の問題を、じゃあ我々がどうやって改善するかというところは、うん、まあ、ちょっと当面はちょっと、うんうん、そういうのはちょっと難しいかなと、
これからの課題というか
そうですね、
なるほど、ええ、しかしその一元的に誰もが得られる情報をさらには分かりやすくしたりとか、あるいは取りやすく、いわゆる利便性ですね、そこを高めていくというのは最初から一貫している
会社
の方針ですよ ね、
す
ね、これだけ毎年ね、二桁成長を続けていらっしゃって、ますますこれ市場の広がりを予感されていると思うんですけども、これからどういうふうな分野に出ていって、どういうふうなサービスをより提供を強化していこうと。
まあ、対象マーケットとしてはですね、はい、まあ、さっきからお話している個人のマーケット、うん、 ですね、うん、それから海外のマーケットですね。
海外
だから日本のコンセンサス、日本の株に投資してるのは海外の投資家もいっぱいしてるわけで、そういう人たちに対して日本のコンセンサスをアイフィスコンセンサスとして利用していただく、これはまあ今準備進めてますけど、そういうそのマーケットをですね、証券会社と機関投資家と上場企業ということを従来やってきたんですけど、それにプラス個人投資家と海外投資家に注力していきたいということが一点と、それからやっぱりメニューをもう少しこう広げるというかですね、まあ例えば証券会社のその証券調査レポートから展開して、今メインは投資信託の目論見書なんですけど、それも要するにどっちかというとデザインをして内容をチェックして作ってあげますみたいなことなんですけど、早くもっとその問題なくその金融商品取引法とかいろんなことが絡んできててですね、そのシステム的にやっぱりいろんな対応しなきゃいけないような状況になってきてるんですね。だからもっとこうシステム対応ができるような、まあちょっと誤解されるかもしれないですけど、 IT ソリューションベンダー、金融業界における IT ソリューションベンダーみたいなものをですね、我々もう少しちょっとその目指していきたいというのを思ってます。それからただメディアとしてもそのキャピタルアイというメディアをもっとこうもっと膨らませて、日経の金融チームもなくなっちゃっていろんなことが起きてますけど、メディアとしてのニーズは絶対まあ高まると思うんで、我々としてやっぱりそういうメディアとしての機能も果たしていきたいというか、それからアウトソーシング、企業がまあそのドキュメントを作ってですね、で保管してで廃棄するまで、その上流としてはそのどうシステム的に対応するかというところで、そうシステムを提供して、で配送で保管というところでいうと、私もロジスティックの会社も持ってますので、そこで提案しながら最後はその廃棄しますというのも、単にそのいやどっかの業者さんに渡すんじゃなくて、そういう専門の廃棄のあのサービスも我々必要だと思っています、そういうドキュメントが生まれてずっとなくなるまでのトータルのサービスをそのいろいろなメニューを付加しながらのやっていきたいなというふうに思っています。だコンテンツと情報処理と、まあ、その もともといろんな膨らませながらやっていきたいなというふうに思っています。
先ほど その情報を、まあ、両方得て発信して分かりやすくというのはもちろん大切ですけども、今の時代はその最後の廃棄というのがね、
そうなんです、
今までで
しょうね、廃棄は結構で、要するにそこら辺でこう廃棄業者がバーッと持っていくというのがまあ大半なんですけど、要するにどういう書類がいつどこで廃棄されたかというようなこともやっぱ多分問われてくると思うんですね。何でもいいからとにかくどっかで廃棄したということではまずい、どういう書類がいつ生まれてどういうふうに保管されてて、どれだけ印刷されてどれだけウェブで流れていって、で最後はどういうふうにそのなくなったのかずっと続くのかとかいうような、そのそういうまあドキュメントというか情報全体のそのやっぱりこうマネジメントというのが、まあ、税則とかいろんなことで、そのコンプライアンスも厳しくなっている中で、まあ、いろんなニーズが出てきてますから、それを我々としては自社でやる部分とパートナーと一緒に手をその携えてやる部分を今ちょっと整理しながら、ただやっぱり予想がやってないことをですね、やっぱりやりたいというふうに思ってますし、予想やってないことをやるには例えば IT 力をやっぱりどうやって予想よりも早く磨いていくかということと、やっぱりお客さんのニーズをやっぱ常にアンテナを張っていかにこう吸収できるか、そういうものをやっぱりこう要するに相乗効果をやっぱりのどう早く捉えるかということだと思うんですよね。我々小さいんで比較的共済店みんなでかいんですよ、トムソン・ロイターは
世界的な
企業、日経クイックだって日経新聞としてのグループでものすごいパワーを持ってますから、で我々上場企業で小さいながらも結構情報開示しなきゃいけないんで辛いんですけどね、予想のことよく分かんないんで、ね、
しかしその小さいながらもこれだけの専門性が高い仕事をしているビジネス提供されているという強みの方が今の時代は大きいんじゃないですか。
そうですね、まあ、それが小さいということをやっぱり強みに、早くやっぱアクションできますね、今日決まったし、もう午後でもできますから、大きい会社さんというのはね、まあ、やっぱりなかなかね、そう簡単には動けないでしょうし、やっぱり早くやっぱり対応できるというのは、やっぱりベンチャーの強み、まあ、もう14年目ですから、ベンチャー言っておれないですけど。
でそれだけ、まあ、小さいとはいえですね、ここまで、その業界の中ではもう知らない人はいないくらいの確固たる地位をね、もう築き上げられたわけですけども、ここまで来るにそれだけ優秀な人材が必要だったと思うんですね。
そうですね、
はい、
もう一人にそれだと思いますよ。
そうですね、その人材っていうのは今までどうやって一旦集めてきたんですか。
まあ、ドキュメント処理のところでいうと、私が前いた、フィゼロックスの仲間を何人か入ってきてもらったというのは一番大きいですね。はい、それから情報提供のところはやっぱり企業界にいた人でないとなかなかですね、難しいんで、証券会社にいたその人たちを、まあ、いろんな、まあ、人材紹介の会社はもちろん使うこともそうですけど、まあ、いろんなの知り合いの紹介とか含めて、まあ、そういう人材を本当にそのどう採用するかっていうのを結構一生懸命やってきましたし、はい、まあ人が全てですよね、こういう商売は。
創業の頃はですね、まだ何もないというか実績もまだない、これからだという時に優秀な人ほど動きにくいと思うんですよね。
そうですね、
合流するっていうのは。
そうですね、
そのあたりはどういうふうに。
それはでも逆に言うと、まあ、そのやっぱりチャレンジな精神を持った人たちはその動きにくいというのはそうなかったという気がしますけどね。例えばそのキャピタルアイというですね、会社を2年前に立ち上がって去年は、ね、買収したんですけど、実は彼らはそのトムソンで同じようなサービスをやってたんですよね。とやっぱりこう、アメリカの本社とのこう、なかなかそのこう意見の違い、自分たちがやりたいようになかなかできないと、いうなことをやっぱりずっと思ってフラストレーションで自分たちは飛び出してやりだした、まあ、ところはなかなかうまくいかない部分があるんで、じゃあ我々と一緒にやりましょうかみたいな話になって、まあ、我々が若かった時はね、なかなか会社を変わるっていうのはあれですけど、今は、ね、比較的なんか変わるんじゃないかと思うんですけど、みんな。ただ本当にこうやりがいがありそうな仕事なのかどうなのかはね、まあ、給料とかもちろんあると思うんですけど、チャレンジできるかどうかっていうのが結構ポイントになってるし、逆に言うとそういうチャレンジャブルな人たちがまあ、入ってきてもらえるような会社だったのかなというですね。これからも非常にそれが大事だと思うんですけどね。
普通 の、 業態以上に人材がね、人が要になるビジネスモデルだと思うんですけども、いつもどこを見てあるんですか、人を採用するときなり、あるいはこう勧誘というか口説こうと思うとき。
それはやっぱりそのなんていうか、その達成意欲の強さというか、というか新しいことなんかやりたいかとか、そうチャレンジな精神を持ってるかどうかっていうですね。そう、まあ、新卒も取り始めたんですけどね、はい、まあ、新卒に対してもそうですし、既存の人たちもやっぱりそうですよね。だから積極的になんか自分がやりたいっていうか、その現状にやっぱり不満があって今の会社ではなかなかできないと、でそれに対してじゃあこういうことをやりたいって言って、まあ、じゃあ我々のその環境だとそうやれるという、そのマッチングをうまく話せば結構みんな分かってもらえるかなというふうに思いますけど、給与は決して高くないというかですね。
でも会社 の、 収益っていう収益力というのも非常に高いものがありますからね。これは安心して仕事もできるし、将来のポジションだとか、もちろん収入面でも普通 の、 まあ利益率が低いところよりもね、働きやすいなと、働きがいがあるなというのを感じていただけると思うんですけども、今新卒という話がありましたけども、これはこの業界での経験がないとダメなんじゃないかというふうに思われがちだと思うんですが、新卒でも大丈夫ですか。
それはもう、はい、育てていくという、もう、はあ、それだけですよね。でやっぱりその仲裁でずっともう13年やってきて、はい、まあ、ある意味で言うとそのこうコアになる集団というのはいないわけですよね。まあ、いる必要があるかというのも議論もあると思うんですけど、やっぱ会社がある程度の規模がどんどんこう大きくなって成長をずっと続けていくには、やっぱりそのよその会社の経験はないけども、アイピスのこの会社しか知らないけども、その中で育って同じような共通認識を持って同じようなカルチャーを要するに作っていける集団はやっぱり絶対必要かなと。だからそれまではとても入ってきてもらっても面倒見きれないし、そんな余裕もないし、仲裁でずっと来たんですけど、もうそろそろやっぱりこう毎年3人から5人ぐらいの新卒を取って自分たちで手塩にかけて育てて、その人たちが次の世代を担っていくということに早くそのやらないとですね、いつまでたってもなんかこう、まあ、みんな一生懸命真面目でやってもらってるんですけど、もう一本筋が通んないみたいな。
なるほど。
で、まあ、会社も少し余裕ができてきて、まあ、人を、まあ、新卒を 育てていけるような、まあ、状況になったのかなということで、まあ、今年から入ってきてもらうようにしたんですけどね。
あの金融業界というと非常に大学卒業して新卒者の中では人気がね昔から高い業態業種ですけども、その中でも御社のようにその金融情報を単なる金融業界ではなくてねその金融業界全体を対象にした情報サービスっていうのはあのちょっとこうマスコミ的な、ね、立場でもありでも金融の最先端のことも学べるしということで非常に魅力的な仕事のように感じるんですけど、
ね、ただ分かんないんですよね。
分からないって難しい。
本当に何をしているのかっていうのが要するに学生さんはやっぱりそういう、 こう、うん、自分の身近にあるようなそう情報じゃないじゃないですか、うん、我々が扱っているのは、はい、そうするとこう説明してもなかなか分からない、うん、で我々はアナリスト、ファンドマネージャー、データアナリスト、記者、営業、もう金融業界に必要な職種はもうみんなありますよと好きなようなキャリアをやっていってもらえますよと言うんですけど逆にちょっとこう証券会社だったら分かるじゃないですか株をやってるだけで、はい、我々証券会社も機関投資家も上場企業もみんなやってるわけですごいやっぱりなかなかこう分かりにくいっていうかですねだからあんまりそう具体的に話してるよりも、まあ、要するに、まあ、キャッチコピーで思いついたんですけど、
はい、
要するに未来をですね、語り夢を実現しようみたいな、うん、要するに自分が何していったらいいかってよく分からない学生さんが増えてますよね、うん、自分探しみたいな、
はいはい、
やっぱりそのチャレンジなものさえ持っててもらえれば、うん、あとは要するに将来どうしていくのか、うん、一緒にこう考えながら、
うん
で夢をそのうち作ってもらって、うん、それに対して会社の夢も実現する個人の夢も実現しましょうみたいな、
うん、
そういう少しちょっと、うん、その方向を少し変えてですね最近はリクルートしてるんですけどなかなか難しいんですよ細かく話してこういう会社だからとか言って説明しても
な
かなか難しいんで少しね、うん、そのちょっと抽象的なんだけど、うん少しちょっとこう夢をお互い語ろうみたいなキャッチフレーズが学生には合うのかなというですね
今お話聞いて思ったんですけどこれは学生さんというか、まあ、初めて社会経験する人にとって、御社で、所属する部署どの仕事を携わっても、将来大きく、まあ、役立つのはもちろんですけど潰しが効くという表現ですね、
そ
う、そういう職種ばかりだと思うんですね、要は川上の仕事をそもそも会社が川上にいる業態ですからそこでやる仕事というのは経験したものがその後どっか転職した時でも、これは普通の仕事の経験以上に
と思いますよ、
ね、応用が効く、これは一番違うんじゃないかな。
そういうのを話すんですけど、
うん、
まあなかなかそうピントは来ないみたいです
ね。でも逆にそれだけ採用のところでその誤解を解いていくことでね、優秀な人が来てもらえる確率がね。
そうですね。やっぱりね、うん、学生さん次の世代を担っていく人たちがね、うん、やっぱり本当に優秀な人を入ってきてもらいたいなというふうに思ってます、ねう
ん。なるほど。ね、最後にお尋ねしたいんですけども、御社のその働きがい。社風というとどういうふうな。
社風は基本的にはもうフラットな組織ですから、うん、要するに社長がいて、あとそれぞれの事業のディレクターがいて、あともうスタッフみたいな、うん、まあ、一応マネージャー、対外的にはマネージャーみたいな必要なんで、まあ、置いてますけど、うん、基本的にはフラットで、基本的には要するにやりたいことをやらせるというかですね、うん、だから新卒の人に僕は言ってるんですよ、
はい、
要するにこう半年かけて秋まで教育しますと、で我々はドラフトでこういう仕事をがこういう職場でありますと、で自分が行きたいところを手を挙げなさいという、その要するに、まあ、そういう会社ないと思うんですけど、要するに新卒に対して新卒に自由に考えて自分がやりたいことからとりあえずやらせる、だから今の人たちに対しても自分たちでそのやっぱりその新しいサービスを、どういうサービスをやれるのかということをもう本当に考えさせて、で自分たちで挑戦させて、願わくばうまくそのリターンも取ってもらえるような、そういうとにかくその自分たちで、好きなようにやらせるというのはですね、私の、まあ、自分も若い時好きなようにやっていいよと言われたのが一番やりやすかったし、やりがいもあったし、そこをその、まあ、さっきのさっからチャレンジャーブルな人と、まあ、同じことだと思うんですけど、自分で積極的に考えて、の要するに上司がどうのこうのじゃなくて、自分ができると思えば自分でやってもらうような、そういう社風はすごくできつつあるのかなと思いますけど、
ね、なるほど。 御社のこの理念の中でもね、4つあってその革新と公正と先取りと充足とありますけども、こう新卒者の方にも今 の, その仕事について言えばこれまあ先取りした制度であり、働く立場の人にとっては非常に充足してるね、制度だと思うんですけど、そういったところもまず内側からしっかりと実践していくと。
そうですね、まあ、なかなかね、そういうそのさっきの創業の話みたいに現実と思っていることのギャップというのは常に全ての物事にあって、その会社の組織もこう自分で動いてる、うまくいってると思ってるのとやっぱ現実はやっぱ絶対違うんですよね。そこを私が今言っているようなことは全部きれい事みたいな話になっちゃって、本当にでも全部きれい事では絶対収まらないようなことが現実に起きている。でもそこをやっぱりどうギャップをですね、その縮めるのかっていうのはやっぱり社長の役割でしょうし、そこをやっぱり油断しないようにですね、やらないと破壊はやっぱり一瞬に起こるんでですね、常にやっぱりそういう経営理念のことはしょっちゅう言ってますけど、でもやっぱり単純に家でしてることを会社でもしようよみたいな、つかない部屋の電気は消すだろうと家で、でこう年賀状だって、要するに辞めた人に年賀状出す、死んだ人に年賀状出すばかりいない個人、でも会社結構いるんですよね、辞めた人に出して年賀状、そういうなんか もう少しこう単純にね、会社でやることは基本的には友達関係のフェアで行こうよとかみんな一緒なわけで、あんまり大冗談に構えるよりもそういうなんていうか、自分がやっぱり日常で自分がこうあるべきだということを、じゃあ一緒にそういうのやろうよみたいな話の方がやっぱり多分、こうずっとスーッと入っていくような、結構綺麗事を言っちゃうとなんかね、社長がまたなんかカッコつけて言ってるみたいな、ね、話にやっぱり なるのかなと。だから朝礼なんか、はい、僕は1年に1回か2回しか話さないんですよ。毎週朝礼やってますけど、昔はね結構僕は話したんですけど、はい、今はもうみんな全員が交代で朝礼で、まあ、10分間ぐらい話す、
はいはい、
だから好きなようにみんな話させるというか、まあ、そうなるべくだから、はい、社長は、まあ、祈祷師みたいなもんでいいって言うんですね僕は言ってるんですけど、
ね、でも本当に大沢さんのお話というのは創業の時のお話と同じでね、当然理念は掲げつつもしっかりとその現実と現場っていうのを認識して、その両者のギャップをうまくこう取り持つというかね、
そうですね、
埋めていくっていうのに終始一貫してますね。
そうですね、それをやっぱり油断しちゃうとギャップが分かんなくなるっていうのは常にやっぱり思ってますんで、で年取ってやっぱりボケてきてますからね、それはねやっぱり用心しないとですね、裸の王様になりますしね、社長に対してはまあ悪いことみんな言わないし、それはオーナー社長の限界もありますよね。絶対やっぱり言えないでしょ、なかなか、あなたのやり方おかしいよとかね、それはやっぱり言えないんで、そこは注意しながら、なるべく言わせるようにはしてますけどね、
はい、
で基本的になんかお前らが自分でやれっていうのが一番いいんですよ。いや社長がどうなんて関係ないと。
本日は株式会社アイフスジャパン大沢和春さんにお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。ビジネスプロフェッショナル、本日は株式会社アイフスジャパン代表取締役大沢和春さんのお話を聞いていただきました。さて来週は株式会社デジタルハーツ代表取締役社長宮沢栄一さんのお話を聞いていただきます。お楽しみに。ここまでのお相手は佐保田香織でした。